お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙2章4節から29節と3章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙2章の学びをしていますが、ローマ人への手紙2章の4節。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。私たちは神様の慈愛が私たちを神様の御前にひざまずかせるものであることを認識するべきです。しかし残念ながら人々は神様の慈愛を軽んじ、神様に背を向け、罪の生活を楽しんでいます。ダビデは邪悪な者たちが栄えることができることに動揺して、詩編73編で次のように言っています。詩編73編の3節から5節。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油ぎっているからだ。人々が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。続いて9節。彼らはその口を天に据え、その下は地を行き巡る。しかしついにダビデは彼らの最後を悟ります。17節。私は神の聖女に入り、ついに彼らの最後を悟った。神様に背を向け罪の生活を続ける人々は必ず神様の裁きに遭うのです。ローマ人への手紙2章に戻りますが5節。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神様の裁きから逃れることは誰もできません。もしあなたがまだ救い主イエス・キリストを信じておられないなら、ぜひ今主を自分の救い主として信じ受け入れてください。神様はあなたに対して憐れみ深く、そして慈愛に富んでおられます。神様の慈愛それ自体があなたを悔い改めに導くはずです。6節。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。神様は一人一人その人の行いに従って報われます。絶対的な正義は裁きや報いの尺度です。人間がこの地上で行ったすべての行いは、その人がやがて神様の前に立つときに神様の聖なる光の中で明らかにされます。7節。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え。永遠の命のために努力したい人はそのようにしてよいのです。しかしそれらの行いは救いには役に立たないと警告されています。黙示録20章の15節には次のように書かれています。命の書に名の記されていないものは皆、この火の池に投げ込まれた。キリストを救い主として信じることによって、 あなたの名前は命の書に記されます。永遠の命は努力に対する報酬ではありません。キリストを信じる者たちに与えられる贈り物なのです。11節。神にはエコひいきなどはないからです。神様はエコひいきをなさいません。すべての人は神様の御前には皆同じようです。教会のメンバーであることも、傑出した市民であることも、ファンダメンタルな信条を持っていることも、神様の御前では何の有利な点もありません。あなたは救い主イエス・キリストを救い主として信じておられるでしょうか？それともまだ受け入れておられないでしょうか？それだけが重要なことなのです。12節。律法なしに罪を犯した者はすべて律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者はすべて律法によって裁かれます。これは神様が裁きをされる時のもう一つの偉大な原則です。13節。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。異教徒たちはキリストのことを聞いたこともないし、受け入れたこともないので失われているのだというのを聞きます。しかしそうではなく、彼らは罪人だから失われているのです。これが全ての人類の状態です。人間は自分たちが持っている光によって救われるのではありません。彼らは自分たちの持っている光によって裁かれるのです。15節。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。神様は異教徒をその人自身の良心によって裁かれます。異教徒は神様の啓示を与えられていないので、神様の裁きを逃れると考える人たちがいます。でも事実は、彼らは自分たちが持っている光の基準に達するように生きていないのです。神様はそれに基づいて裁かれるのです。16節。私の福音によれば、神の裁きは、神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。今日私たちは間違った考えを持っています。それは私たちが良い人間なので救われるのだという考えです。しかし神様はすべての良い行いをする人々を裁かれるのです。そして神様はもしも人が情欲を抱いて女性を見るならば、その人は姦淫の罪を犯したのだと言われたイエス・キリストによって人々を裁かれます。マタイ5章の27節から28節には次のように書かれています。姦淫してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。これは人類の心の秘密の中のたった一つの例に過ぎません。あなたはご自分の心の秘密、つまりあなたが口にしたあの感じの良いことではなく、頭の中に浮かんだあの汚れた小さな考えを暴かれたいと思われるでしょうか。そのことで私たちすべては救っていただくためにイエス様のところに逃げ込まなければならないはずです。神様は宗教的な人々、特にユダヤ人を裁かれます。 なぜならユダヤ人の宗教こそ神様から与えられたものだったからです。ローマ人への手紙2章に戻りますが、17節から18節。もしあなたが自分をユダヤ人と唱え、律法を持つことに休んじ、神を誇り、御心を知り、なすべきことが何であるかを律法に教えられてわきまえ。彼らの宗教がユダヤ人を誇らせ、自己過信させたのです。光はより大きな非難をもたらし、さらなる責任を作り出しました。ユダヤ人たちは異邦人たちに対して、この箇所に書かれている10の特権を持っていました。最初の5つはその人が何であったかという特権です。1つ目はユダヤ人という名を持っている。2つ目は律法を持つことに休んじている。3つ目は神様を誇っている。4つ目は神様の御心を知っている。そして5つ目の特権は、律法を教えられて、なすべきことが何であるかをわきまえている特権です。19節から20節。また知識と真理の具体的な形として、律法を持っているため、盲人の案内人。闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自認しているのなら。あと5つのユダヤ人としての個人的な特権は、その人がどのようなことをしているかという特権です。1つ目の特権は、盲人の案内人であると自認していること。二つ目は闇の中にいる者の光であるという特権。三つ目は愚かな者の導きであるという特権。そして四つ目は幼子の教師であること。そして五つ目の特権は、知識と真理の具体的な形として律法を持っているという特権です。さて、パウロの質問です。21節から22節。どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか？盗むなと説きながら自分は盗むのですか？姦淫するなと言いながら自分は姦淫するのですか？偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか？パウロはここに三つの一般的な罪を挙げています。一つは不道徳、他の人たちに対する罪。二つ目は公職、自分に対する罪。そして三つ目は偶像礼拝、神様に対する罪の三つです。自分自身を教えないのですかとありますが、言い換えれば、人に勧めることを自分も実行していますかということです。私たちの多くは自分たちの生き方以上に、他の人に良い勧めと期待をしすぎます。自分は神殿のものをかすめるのですかとありますが、バビロン捕囚の前まではユダヤ人は異教の宮から来た商品を取り扱ってビジネスとして売買していました。さて、パウロが書いている不道徳、公職、そして偶像礼拝という三つの罪ですが、一章では彼は逆の順序で取り扱いました。ユダヤ人たちにとって偶像礼拝はとんでもない罪の頂点でした。それよりも下に落ちることはできませんでした。25節。もし律法を守るなら、割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法に背いているなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。割礼はモーセの体制の印でした。それ以外の何物でもありませんでした。儀式自体には何の価値もありませんでした。その印は、その人がモーセの律法を信じていることを示していました。今、律法に背いたことで割礼は不名誉なことになりました。 神聖であるべきものだったものが不浄なものになったのです。この考えは私たちの教会の聖霊典にも当てはめることができます。水のバプテスマは、もしそれが心の内に起こった神様の技の外的な表現であるならば、間違いなく教会の聖霊典です。でももしもバプテスマを受けた人が救いの証拠を何も示さないならば、それは嘲笑の的に過ぎません。26節。もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、割礼を受けていなくても割礼を受けているものとみなされないでしょうか。例えを使うなら、もし奥さんが結婚指輪をなくしたとしても、それは彼女が独身者になるという意味ではないということです。結婚指輪は結婚のシンボルであるかもしれませんが、結婚は結婚指輪以上のものです。27節。また体に割礼を受けていないで律法を守る者が、律法の文字と割礼がありながら律法に背いているあなたを裁くことにならないでしょうか。もう一度結婚指輪の例えを使うなら、結婚指輪をしているということは何か神聖なことを語ります。でもそれが象徴していることに不誠実であるなら、結婚指輪は恥辱です。パウロがここで言わんとしていることは、割礼は何かを象徴するべきだということです。29節。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは人からではなく神から来るものです。モーセの律法はすでに割礼は心のものだと述べたいのです。申命記十章の十六節でモーセは次のように述べているからです。あなた方は心の放屁を切り捨てなさい。もううなじの怖いものであってはならない。さて、ローマ人への手紙三章の学びに入りますが、三章の一節。では、ユダヤ人の優れたところは一体何ですか？割礼にどんな益があるのですか？もしユダヤ人も異邦人も神様の御前に同じ立場に立っているのなら、ユダヤ人の利点は何なのでしょうか？そして割礼には何の良いことがあるのでしょうか？私たちの述べ伝える福音は、教会のメンバーシップは救いに関する限り何の特権もなく、あなたが通るどんな儀式も救いに関する限り何の意味もないと言っています。神様はあなたに何に加わるようにとも何をするようにとも求めてはおられません。神様が失われた罪人に求めておられるのは、主イエス・キリストを信じることであり、それでその人は救われるのです。しかし次のように言う人がいるかもしれません。私の教会、私の信じている信条、私のメンバーシップ、私の受けたバプテスマは私の救いの助けにはならないのでしょうか。その答えは、それらはあなたの救いの助けにはなりませんというものです。でも、もしあなたが本当に救われているのなら、これらのものは印であり、あなたが誰であるかをこの世にコミュニケーションする方法なのです。でも、もしあなたがその基準に達しないならば、あなたの教会のメンバーシップもバプテスマもただ不名誉なだけです。そして神聖なものになる代わりに、それらは恥辱になってしまうのです。 さてでは、ユダヤ人たちにはどのような益があるのでしょうか。ローマ人への手紙の3章の3節。それはあらゆる点から見て大いにあります。第一に彼らは神のいろいろなお言葉を委ねられています。パウロは確かにユダヤ人には益がありますと断言しています。でもその益は責任を作り出すものです。私たちはユダヤ人の持っていた益に気をつけて注目する必要があります。なぜならこの領域にはかなりの混乱があるからです。この点に関してジェームス・スティフラー博士は次のように解説しています。イスラエルの有利な点は、神様がユダヤ教の種をまいて、世がキリスト教を刈り取ったことではない。それはユダヤ教を抹消する。それはまず彼らは神のいろいろなお言葉を委ねられているということである。彼らがただ聖書の受託者とされたということではなく、神様が彼らにユダヤ人として今まだ成就していない彼らに独特の約束をお与えになったということである。聖書の啓示の記録としての旧約聖書には、組織としての教会のための約束は一つも含まれてはいない。旧約聖書は教会を予告してはいない。旧約聖書はユダヤ人が頭となり、教会の中では失ってしまう特徴を民族として失うことのない王国をあらかじめ示している。私はこれは神様の御言葉に関して述べられた最も重要で深遠な意見の一つであると思います。この時点では偉大な神学者たちの意見はまちまちです。アドルフ・サフィア博士はユダヤ人改宗者ですが、彼は次のようなものすごい的を得た意見を述べています。イスラエルが教会の影であり、今その方が成就されて、私たちの水平線から消え去ったというとても広く行き渡った見解は完全に非聖書的である。イスラエルは成就された影で教会の中に溶け込んでしまうのではなく、教会がその上に休んじる基礎である。これは重要なコメントであり、まさにパウロがここでユダヤ人には大きな益があると言っているのもそのことです。神様はイスラエルのために将来を用意しておられ、イスラエルの誠実さは神様の約束を滅ぼすものではありませんと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、罪の啓示と神様の義というテーマで、ローマ人への手紙2章4節から29節と3章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。